ルカの福音書14章。ある安息日に食事をしようとしてパリサイ派のある指導者の家に入られた時、みんながじっとイエスを見つめていた。そこにはイエスの真正面に水死を患っている人がいた。イエスは律法の専門家パリサイ人たちに、安息日に病気を治すことは正しいことですか、それとも良くないことですかと言われた。しかし彼らは黙っていた。それでイエスはその人を抱いて治してやり、そしてお返しになった。それから彼らに言われた。自分の息子や牛が井戸に落ちたのに、安息日だからといって、すぐに引き上げてやらない者があなた方のうちにいるでしょうか。彼らは答えることができなかった。招かれていた人々が上座を選んでいる様子に気づいておられたイエスは、彼らに例えを話された。婚礼の披露宴に招かれた時には、上座に座ってはいけません。あなたより身分の高い人が招かれているかもしれないし、あなたやその人を招いた人が来て、この人に席を譲ってくださいとあなたに言うなら、その時あなたは恥をかいて末席につかなければならないでしょう。招かれるようなことがあって言ったなら、末席につきなさい。そうしたらあなたを招いた人が来て、どうぞもっと上席にお進みくださいと言うでしょう。その時にはまんざの中で面目を施すことになります。なぜなら誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。またイエスは自分を招いてくれた人にもこう話された。昼食や夕食の振る舞いをするなら、友人、兄弟、親族、近所の金持ちなどを呼んではいけません。でないと、今度は彼らがあなたを招いてお返しすることになるからです。祝宴を催す場合には、むしろ貧しい人、不具の人、足なえ、盲人たちを招きなさい。その人たちはお返しができないので、あなたは幸いです。義人の復活の時、お返しを受けるからです。イエスと一緒に食卓についていた客の一人は、これを聞いて、イエスに、神の国で食事する人は、なんと幸いなことでしょう、と言った。するとイエスはこう言われた。ある人が盛大な宴会を催し、大勢の人を招いた。宴会の時刻になったので、しもべをやり、招いておいた人々に、さあおいでください。もうすっかり用意ができましたから、と言わせた。ところが皆、同じように断り始めた。最初の人はこう言った。畑を買ったので、どうしても見に出かけなければなりません。すみませんが、お断りさせていただきます。もう一人はこう言った。極引きの牛を買ったので、それを試しに行くところです。すみませんが、お断りさせていただきます。また別の人はこう言った。結婚したので行くことができません。しもべは帰ってこのことを主人に報告した。すると怒った主人はそのしもべに言った。急いで町の大通りや路地に出て行って、貧しい人や不具の人や盲人や足なえをここに連れてきなさい。しもべは言った。ご主人様、仰せの通りにいたしました。 でもまだ席があります。主人は言った。街道や垣根のところに出かけて行って、この家がいっぱいになるように無理にでも人々を連れてきなさい。言っておくが、あの招待されていた人たちの中で私の食事を味わう者は一人もいないのです。さて、大勢の群衆がイエスと一緒に歩いていたが、イエスは彼らの方に向いて言われた。私のもとに来て、自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、その上自分の命までも憎まない者は私の弟子になることができません。自分の十字架を追って私についてこない者は私の弟子になることはできません。塔を築こうとするとき、まず座って完成に十分な金があるかどうか、その費用を計算しない者があなた方のうちに一人でもあるでしょうか。基礎を築いただけで完成できなかったら、見ていた人は皆彼を嘲笑って、この人は建て始めはしたものの完成できなかったと言うでしょう。また、どんな王でも他の王と戦いを交えようとするときは、2万人を引き連れて向かってくる敵を1万人で迎え撃つことができるかどうかを、まず座って考えずにいられましょうか。もし見込みがなければ、敵がまだ遠くに離れている間に使者を送って講和を求めるでしょう。そういうわけで、あなた方は誰でも自分の財産全部を捨てないでは私の弟子になることはできません。ですから、塩は良いものですが、もしその塩が塩気をなくしたら、何によってそれに味をつけるのでしょうか。土地にも肥やしにも役立たず、外に投げ捨てられてしまいます。聞く耳のあるもの、ある人は聞きなさい。